ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめにニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを日本における北朝鮮研究の第一人者である静岡県立大学泉はじめ教授に解説していただきます。5月16日、最近の南北関係について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
去る5月9日、ドイツを訪問中でありましたイ・ミョンバク大統領は、北朝鮮が核放棄に応じる場合、来年2012年春にソウルで開催することが予定されております。第2回目の核セキュリティサミット、核安全保障サミットに、金正日総書記を招待するという考えを表明をいたしました。まあ、これはベルリンで開かれたメルケルドイツの首相と その共同記者会見の中で明らかにされたものであります。このセキュリティサミット、核安全保障サミットに金正日総書記を招待するというそういう構想は、実は昨年もミョンバク大統領はワシントン、アメリカのワシントンでの記者会見で明らかにいたしております。その際も北朝鮮が6者会合を通じて、核放棄に向けた、確実な意思というものを示して、そして NPT 核拡散防止条約に復帰して国際社会の合意というものをちゃんと満たすという、そういうことであるならば、第2回目の核安全保障サミットに、喜んで金正日総書記を招待したいと述べておりましたので、従いまして、この1年間、イ・ミョンバク政権の、いわば北朝鮮に対する姿勢の基本的なものというものは変わっていないということが言えようかと思います。一方、北朝鮮は当然のことながら、このイ・ミョンバク大統領の提案というものには反発をしたと言ってよろしいかと思いますが、5月11日に北朝鮮の祖国平和統一委員会の代弁人が朝鮮中央通信社の質問に答えるという形で、言及がございました。この祖国平和統一委員会のスポークスマン、代弁人のは、今回イ・ミョンバク大統領が来年の核安全保障サミットに金正日総書記を招待したということに直接触れるということはありませんでしたが、しかしドイツでのイ・ミョンバク大統領の発言というものが、いわば体制対決、だと、そういう姿勢だということを言いまして、強く非難をいたしまして、そして、韓国の姿勢があくまでも対決に進もうとしていることが明らかになったというその条件のもとでは、 我々は、すなわち北朝鮮は、これまでの立場を慎重に考慮せざるを得ないという、まあ、そういう言い方をしたわけであります。で、もちろんここで言うこれまでの立場というのが、いわば南北対話というものを、まあ、これまで追求してきましたんで、その南北対話路線というものを指していることは明らかだと思いますし、まあ、それを慎重に考慮せざるを得ないという言い方をしたわけですから、ということは、今後南北対話路線というものを北朝鮮が放棄するかもしれないと、まあ、それを示唆したと言っていいかと思います。まあ、しかし、ちょっと振り返ってみますと、北朝鮮は7月23日に、祖国平和統一委員会書記局が、備忘録を発表いたしまして、まあ、南北関係について、北朝鮮の立場を明らかにいたしました。まあ、そこでは、我々はその対話というのは貴重だと思っていると、まあ、しかし、現在の今朴政権の姿勢が、まあ、非常に対決的だと言ってですね、対話にこれ以上執着しないだろうという言い方をしておりました。まあ、したがって7月23日には対話これ以上やらないかもしれないと示唆していたわけですので、それと比べますと今回の5月11日の祖国平和統一委員会の代弁人スポークスマンの発言というのは、まあ弱いといいますか、慎重といいますか、まあ決して、すぐ対話を打ち切りたいという、まあ、そういう姿勢を示してはいなかったと言ってよろしいかと思います。まあ、ただいずれにせよ現在南北関係は膠着状態に明らかに入っておりますので、まあ、これをどうすれば打開できるかということが注目されますが、まあ、その点では北朝鮮が再び軍事会談というものを韓国側に提案するかどうかが注目されるところだと思います。2月の7日8日と2日間、この軍事会談のための予備会談が開かれましたが、結果は決裂をいたしました。韓国側は、チョナン事件あるいはヨンピョン島の事件を優先させるという立場で、一方北朝鮮はそれに加えて朝鮮半島の緊張解消、緊張問題の解決の問題も議題に加えるべきだと言って、まあ、南北の合意は得られなかったわけであります。まあ、しかしそれ以後の状況の変化の中で、今韓国は非核化のための南北主席代表会合というものをやってもいいという立場まで、姿勢が変わってきておりますので、まあ、ということは、非核化についての議論を始めると、北朝鮮と始めるという意味はすなわち緊張緩和問題ということも、韓国はそれを進めようという意思でありますので、仮に北朝鮮が再び軍事会談を提案するんであれば、まあ、それが実現に向かう可能性も十分に考えられるかと思います。まあ、いずれにせよ今後北朝鮮が再び正式に南北の軍事会談を提案するかどうかが注目されるところだと思います。
先生ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。続いて拉致問題解説です。このコーナーでは毎回拉致問題とはどのような問題なのか、解決に向けてどのような取り組みが行われているのかなど、さまざまな角度からこの問題を解説しています。今回は安否不明拉致被害者に関する北朝鮮側の主張とその問題点についてご説明します。まず、まだ日本に帰国できていない政府認定の拉致被害者12人について、北朝鮮側はどのように説明しているのでしょうか。北朝鮮側は、安否不明の拉致被害者12人のうち、久米豊さん、松本京子さん、田中実さん、曽我三好さんの4人は、北朝鮮に入っていないと説明しています。また、横田めぐみさん、田口八重子さん、原忠明さん、市川修一さん、増本留美子さん、石岡徹さん、 松木薫さん、有本恵子さんの8人については、死亡したと説明しています。そして、生存者5人とその家族は帰国させた。死亡した8人については、必要な情報を提供し、遺骨も返還した。それなのに日本側は、死んだ被害者を生き返らせろと無理な要求をしていると主張しています。しかし、日本政府としては、こうした北朝鮮側の説明には、多くの問題点があるため、決して受け入れることはできません。特に、被害者の死亡を裏付ける証拠が、一切存在しないのです。だからこそ日本政府は、すべての被害者が生存しているという前提に立って、被害者の即時帰国と納得のいく説明を行うよう求めているのです。決して無理な要求をしているのではありません。それでは、北朝鮮側の説明には具体的にどのような問題点があるのでしょうか。まず、死亡したとされる8人のほとんどが20代から30代の若さで、ガス中毒、交通事故など不自然な死を遂げていると説明していることが挙げられます。こうした不自然さもさることながら、北朝鮮側からはこれらの死を説明する客観的な証拠は一切提出されていません。例えば、2002年の日本政府調査団の訪問時に北朝鮮が提出してきた死亡確認書について見てみると、死亡時期、場所がバラバラであるにもかかわらず、すべて同じ病院で発行され、しかもスタンプや影が全く同じというものがいくつかあるなど、不自然な点が多く見られました。日本側がこうした点をしつこく追及すると、2004年になって北朝鮮側は、これら確認書は2002年当時急遽作成したものであることを認めました。また北朝鮮側は、横田さん、松木さん以外の6人の遺骸は、3カ所の墓地に埋葬されていたが、すべて豪雨で流出してしまったと説明しています。さらに、松木さんの遺骨として日本側に提供されたものが別人のものであることが法医学的鑑定の結果確認されたほか、横田さんの遺骨として日本側に提供されたものからは、鑑定の結果、本人のものとは異なる DNA が検出されています。このように、死亡したとされる被害者の遺骸は一切存在していません。またこの他にも、北朝鮮側の説明には、2002年に帰国した被害者の方々の証言と食い違う点がたくさんあります。北朝鮮に入っていないとされる方々についても、これまでの捜査の結果、北朝鮮の関与があったことは明らかとなっています。一切承知していないという北朝鮮側の説明をそのまま受け入れることはできません。日本政府は、このような北朝鮮の誠意を欠く対応に強く抗議し、安否不明の拉致被害者に関する全面的な調査のやり直しを一刻も早く行うとともに、生存者は直ちに日本へ戻すよう強く要求しています。拉致問題解説でした。続いて、ふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんに、ふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今日は、拉致被害者、石岡徹さんへのメッセージです。石岡徹さんは、1980年5月頃、ヨーロッパ滞在中に拉致されました。当時22歳でした。それでは、石岡徹さんのお兄さん、 石岡明さんからの手紙を代読します。このお手紙は昨年9月に頂戴したものです。それではお聞きください。
トール、元気ですか？風邪などひいていませんか？健康に気をつけて長生きできるよう毎日を大切に生きてください。いろいろ大変なこともあると思いますが、トールは優しくて思いやりがあるから周りの人たちと何とかやっているのではないでしょうか。帰る時がきっと来るので、私たち家族と会うことを楽しみにしていてください。トールたちが帰る方法をみんなで考えていますので、決して諦めたりせず、その時を迎えることができるよう元気で暮らしてください。あれから30年になります。トールの住んでいた町の風景も大きく変わりました。家の前にあった畑を覚えていますか？畑の土手を走っていく子供が飛び立った雉に驚くのを2階の窓から見て2人で大笑いしましたね。その畑も今は小学校になり、子供たちの元気な声が聞こえています。また近くの平屋だった市営住宅も新しくきれいに建て替わりました。でもトールが好きだったポプラと白樺の並木道は昔のまま変わっていません。並木道を見るとトールと散歩した時のことを思い出します。トールが帰ってきたらまたカメラを手に一緒に並木道を歩くことを楽しみにしています。お前を囲んで家族全員が賑やかに話せる日が一日も早く来ることを願っています。トールも帰ってきたらやりたいことを考えておいてください。帰る日が来ることを励みに健康に気をつけて毎日を過ごしてください。その日が来ることを楽しみにしています。兄より。
石岡徹さん、お聞きいただけましたでしょうか。石岡徹さんのお兄さんの石岡明さんからのメッセージでした。次は今週の一曲です。今週は1962年のヒット曲、ザ・ピーナッツのレモンのキスをお送りします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。ふるさとの風は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、 市川修一さん、増本留美子さん、曽我三好さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致したすべての拉致被害者の安全を確保し、速やかに返すよう強く求めています。拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方は、ぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E-mail は info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp ファックスは日本の国番号81に続けて33592-2300 813-3592-2300。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号100-8968、日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日3回お届けしています。夜10時30分からは周波数 9950kHz、 夜11時30分からは周波数 9960kHz、 夜1時からは周波数 9780kHz で放送しています。韓国語番組イルポネパラム日本の風も毎日3回お届けしています。夜10時からは周波数 9950kHz、夜12時からは周波数 9975kHz、 夜12時30分からは周波数 9965kHz で放送しています。それではまたお会いしましょう。